四式中二章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉が、主よ私たちを養い生かし祝福してくださるこの時間を感謝します。お願いします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
エフライム人が集まってザファンへ進んだとき、彼らはエフタに言った。なぜあなたはあなたと共に行くように私たちに呼びかけずに進んでいってアモン人と戦ったのか。私たちはあなたの家をあなたもろとも火で焼き払う。
じゃあこのエフライムですね、エフライムがエフタに来て、自分たちを通して戦争に呼んでくれなかったか。でエフタが大きな勝利をアモン人から取ったんですね。それは妬みが起こりました。どうしてお前のような友情の者がコロツキたちと、その話ですね、この戦争はかっこいい戦争、私のような、名前が高く挙げられた者によって始末しなければならないのに、どうしてお前は私を呼ばなかったかということですね。この神様のね、この戦争に対するまた獅子を選ぶその基準があるんですよ。傲慢な人は絶対呼ばないんです。このマナセという、このエフタはマナセ族ですね。マナセ族は最も小さい手段です。それも東に半部族がいて、西に半部族に分かれていて、力があんまりないんです。それでこのエフライムは西の方にいる人々をいじめたりねした経歴があるんです。だからいや力が私にある。いやこのエフライムとマナセは実にマナセが長男よね。けどヤコブがこの手を困難にして、逆でこう右の手をエフライムに置いたからですね。それで力が与えられて、賜物ですね、力というものは。それで、その部族が大きく大きくなってるんですよ。キディオンの時にもこのエフライムがあれを喧嘩かけたんですね。キディオンもマナセ族です。だからお前のような小さな手段、キディオン自身がそのように言ったんで、私たちは最も中二族の中で最も小さい部族、その中で私の家族は小さい家族、その中で私は一番末っ子。だから神様の選ぶ基準は傲慢になるものを選ばない。エブラハムは選んだら大変になる。自分を誇るからね。このエブラハムはずっと問題を起こしました。この南北に分かれた時にも中心的なこのものがエブラハムです。だから北イスラエルをイスラエルだとも言ったし、エブラハムだとも言ったんで、だからエブラハムはいつも半個的で自分が一番上だと、そのような意識が強いんですよ。だから人を兄弟たちを見下してる。特に自分の直接の兄弟ヨセフの、ね、順番によると長男でしょ、マナセが。けどずっといじめてるんです。キディオンの場合は 柔らかい言葉で彼らの前でね、慰めて自分のへりぐだる姿勢でやったけど、エブタはね、ヤクザでしょ性格が、だからもう戦争になってしまうんですよ。じゃあ2節。
そこでエフタは彼らに言った。かつて私と私の民とがアモン人と激しく争ったとき、私はあなた方を呼び集めたが、あなた方は私を彼らの手から救ってくれなかった、
じゃあこの戦争の真ん中にはエフライムは何も知ってなかったんですよ。戦争が終わってこっちが勝利を知ったから、これも主の力によって、ね、勝利を得たんですよね。その時に妬みがあって、ね、焼き尽くすと、エフタを焼き尽くす、そのような話ですね。3節。
あなた方が私を救ってくれないことが分かったので、私は自分の命をかけてアモン人のところへ進んでいった。その時主は彼らを私の手に渡された。なぜあなた方は今日私のところに登ってきて私と戦おうとするのか、
だからこの勝利は主の勝利だ。私はマナセ族、一番小さい種だ。それも有族から生まれたもの、コロツキたちの集まり。だから皆さん、イエス様も、パリサイ人、サドガイ人とか立法学者たちより、遊女や囚人たちが先に天国に入ると言われたんですね。自分の立場が、ね、どんな状態であること知ってる人たちは、ね、主を頼るんですよ。これが信仰なんだ。それで勝利を得てる。主によって勝利が与えられてる。4節。
そしてエフタはギルアデの人々を皆集めてエフライムと戦った。ギルアデの人々はエフライムを打ち破った。これはエフライムがギルアデ人を、あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者だと言ったからである、
このように神様がエフライムを審判するんですね。まあ黙示録を読んでみても、エフライムの名前の代わりにヨセフが出てる、ね。黙示録7章を見るとね、マナセが出てるんですよ。だからマナセと実はエブライムになるはずなのに、マナセは出てるけどエブライムの名前を消されてヨセフという名前が出る。だから傲慢というものはとっても神様が嫌がって忌み嫌うものよね。コセス。
ギルアデ人はさらにエフライムに面するヨルダン川の渡し場を攻め取った。エフライムの逃亡者が渡らせてくれというとき、ギルアデの人々はその者に、あなたはエフライム人かと尋ね、その者がそうではないと答えると、その者に絞れてと言えと言い、その者が絞れてと言って正しく発音できないと、その者を捕まえてヨルダン川の渡し場で殺した。そのとき4万2000人のエフライム人が倒れた。
このギルアテ人といったらマナセ族ですよ。ギルアテにマナセ族が住んでたからね。だからギルアテ人といったらマナセ族です。それでこのエフライムの人々はあんなに高ぶってるけど、発音がね、できない発音があったんですね。だから絞れてそのように言ってみてとしたら、それができない。だから人間は弱いところは全部持ってるよ。だから人間自慢してはいけない。だから4万何千名 ?2000 名か。がエブライム族が死んだんです。無駄な高ぶり、強栄からこのように神様の審判を受けます。7節。
こうして エフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んで、ギルアデの町に葬られた。彼の後にベツレヘムの出のイブツァンがイスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいた。また彼は30人の娘を自分の士族以外の者に嫁がせ、自分の息子たちのためによそから30人の娘たちをめとった、
うん、
彼は7年間イスラエルを裁いた、うん、
だからね、この30名が子供があるとか、それは豊かさを意味しますよ、ね、子供を産んでも育てることができるし死なない。今こんな厳しい時代はね、子供を産むのは恐れよ。以前はそうではなかったよ。そんなにね子供を産んでも全部自分の食べるものはあったからですよ。しかし今は子育てがものすごく難しい。だから放棄する家庭が多いね、若者たち。けど子供を産んだら神様が全部育てる。うちもものすごい、その厳しい、結婚の初期そうだったんですけどね。だから2番目の子がもう長男産んでから中4ヶ月ですぐ入ったの。いや困ったなと、そのような思いもしたんですけど、結局主が全部育ってますよ。だからそんな心配は必要がない。神様が子供を与えたら育てる。10節、
イブツァンは死んでベツレヘムに葬られた。彼の後にゼブルン人エロンがイスラエルを裁いた。彼は10年間イスラエルを裁いた。ゼブルン人エロンは死んで、ゼブルンの地のアヤロンに葬られた。彼の後にピルアトン人ヒレルの子アブトンがイスラエルを裁いた。彼には40人の息子と30人の孫がいて、70頭のロバに乗っていた。彼は8年間イスラエルを裁いた。
だからね、40名の息子がいたって、そして10人の孫が、30人の孫がいて、70頭の車があった。そのことよね。だから、やっぱりその時代のことを何も攻撃をされずに、穏やかであったということが分かります。このような、わざわざこのような記録があるのはその意味よ。にもかかわらずまた空上諏訪をしたというですね。まあしょうがない、人間は。ペテロの手紙第一章一節から見ましょう。
イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち。
じゃあこのようにね、ここにはアジアということが入っている。この前も言ったんですけど、じゃあペテロはアジアの地域を牧会していったんですね。輸液縄張りですね。主が与えられた割り当て地、それをパウロは入ろうとしたんだけどね、聖霊様がそれを止めたんです。アジアの方に行かないで、それを従順したんです。だから喧嘩が起こらなかったんです。まあ、少し微妙なパウロに対するね、ペテロの思いもあるんです。その後で出るんですけど、 それにもかかわらず協力しよって、自分も友人に対する、ね、直接体験があったから、コルネオ領のこの実験があったからね、じゃあこのようにペテロの協力なしにはパウロがね伸びることはできなかったんですね。ペテロがパウロを認めてくれたから、それをうまくいきました。だからね、さっきエブライムとマナセの喧嘩とかを見ると情けないよね。じゃあこのような微妙な部分は聖霊様がね、こう調整していったんです。その調整に対してパウロはそれをよく聞き、それで彼は向こう、海の向こう、そこに向かっていくんです。それがね、西洋の選挙になるんですね。ギリシャ、そしてまあ、ずっとローマまで進んでいく。だから私たちはそれぞれ全部違う、それぞれ全部違う、自分の役割が全部違う。神様が使いやすい人、謙遜、よく従順する人ですね。だからパウロのことをもう一度思います。二節、
父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
御霊ということを書いてありますね。御霊によってイエス・キリストに従う、御霊によってパウロが従った、ペテロが従った、その従ったということね。まだ血の注ぎをかけを受けるように選ばれた。私たちは血が注がれるように選ばれている者たちです。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちのアイデンティティは何か。イエス・キリストの血が注がれるものとして選ばれている。注がれる、それはもう信仰ですね。それは信じるによって注がれるんです。三節、
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました、
だから神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。アーメンアーメンですよね。イエス・キリストによって私たちは今生きてるんです。4節、
また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。
私たちが受ける財産、朽ちる、消えることがない財産です。これが天にある財産です。それを主が天に蓄えている。だから私たちの希望、私たちのすべてはイエス・キリストです。これもう中野千鶴子さんがずっと神様によって守られて癒され奇跡的に生きてました。本当にあの方は純粋な心を持ってるから、祈ったらすぐ何かが起こるんですよ。 癒しが奇跡的なことをたくさん体験しました。証もいっぱいあります。その証と共に生きて、今本当に主の本当の癒しの場所、私たちがこの地上では一時的癒しですよ。癒された後でまたその病気があるんです。癒しもその後での病気も私たちの本当の希望、永遠に癒される希望ですね。そのところ朽ちない、消えない、その財産ですね、永遠の命、そこは本当の自由の場所、本当に喜びの場所、深い平安、涙もない、悲しみもない、叫び声もない、今そこに行こうとする。だから私たちは死に対してね、恐れがないの。復活を信じる私たち。だからもう今ね、結局ですよ、この景況を観覧前とかで強く強調する、信仰じゃなくて執着よ、執着。こうなってほしい、私はこの世が怖いからここは早く離れたいということよね。だから信仰と執着は違う。よく考えてみて、自分たち主から選ばれて影響があると、立派な信仰だったから、そしたら残ってる者たちはね、本当に何もないよ、あんまり信仰がないと、彼らの論理ではそのような思いですよね。それなのにどうして彼らに666を受けないように警告するんですか。彼らは当然受けるんですよ。あんなに666に対して主が警告してそれを受けたら、黙示録14章でね、まあ第二の死ということまでも言われるんでしょう。もうすでに全部警挙されて、信仰を持っている人たちがね、ここ残っている人たちは666をもう当たり前のように受けるんでしょう。全部言っちゃったから、真実な人たちは。だからその警告は必要がないよ、全部当たり前のように666を受けるから。けど神様の命令は厳しいんですよ。それはね、警挙するほどの力がないとその666に勝つことはできない、ね、だから神様が最後の決戦としてそれを見てるんですよね。結局善悪の知識の機能、食べるなという、それが本当の、ね、信仰なんですけど、その信仰は自分がこう修行するような宗教的な熱心によって得られるんじゃない。信仰というものはね、プレゼントよ、主からこう与えられてる。私たちの祈りとともに信仰が与えられる。じゃあ、コセス。
あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。うん、
じゃあ、この信仰によりとね、この信仰というものは私のものじゃない。神の信仰というものはプレゼントされる。神を信じなさいということ、神の信仰を持ちなさい。 神様の信仰は神様から来る信仰。まあ親がね、お母さんが自分の子供をおぎゃーっと、ね、お腹すいたーと言ってる時、おっぱいを与える、それが恵みよ、それが信仰よ。信仰の表現はそうだ。だから私たちは、主よ、私の信仰がないことを助けてください。それで信仰が与えられる。その信仰は主のものだからね、自慢することはできない。信仰深さを自慢することはできない。主のプレゼントだから。だから恵みによって、それを信じる信仰によって救われてる。だから恵みということはプレゼントでしょ。プレゼントによって信仰が与えられて、その信仰によって救われる。だから信仰によって、神の御力によって守られ、皆さん、私たちがどんな時代、終わりの時代に守られるのは信仰によって守られるのであります。信仰によって救いをいただくんです。だからこれは人間が壁を見て10年間修行したと信仰があってあるんじゃない。信仰は主からのものよ、聖霊様のプレゼントです。だから私たちは自慢もできない、ただ主に感謝する。だからね、ほら私は信仰があるから登っていくけど、お前たち邪魔見ろ。じゃあその私たちが今残っている日本1000万人幽霊も、ね、インドの13億円の未信者たち、これは今現実よ。彼ら全部地獄に行ってもいいか。中国も14億でしょ。まあそれはもうたくさん減ったとは言ってるけど、クリスチャンは1億しかないから。じゃあだからね、あんまりそのように執着してはいけません。執着、主が連れていく人は連れていきます。毎日毎日主と共に歩む、エノクのような生活が必要。6節、
そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、
じゃあこのネロの時代ですね、パウロもペテロもネロの迫害の時代です。試練という迫害です。試練の中で悲しまなければならないけど、主は信仰によってこれを打ち勝って勝利するんだと。信仰は主からのもので。7節、
信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。
じゃあこのように信仰は試練があるよ、火を通るんだよ。けどその信仰が主からのもの。このダニエルの3人の友達、シャドラク、メシャク、アベネネゴが火の中で、この7倍強くした火の炉の中で入っても、そこにイエス様がおられたよね。だからそのように守られる、ね、信仰は主から与えられる。8節、
あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。
これが結局患難を打ち勝つ力ですよ。ここに全部書いてあるものがね、あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれど愛してる、ね、これですよ。見たこともないのに愛してるんですよ。この愛が圧倒的な勝利者にするんです。死も恥も迫害も 今あるものも後にあるものもどんな事物も私たちをね、そのキリストの愛から離すことはできないし、この愛によって圧倒的な勝利者となる。喜びでしょ、愛があるから。だから、ね、ローマの競技場でこう顔を、ね、見ると、殉教者たちの顔は輝いてる、喜んでる。それで、このコロッセウムで座っていた人たちがこう狂ってしまったんですよ。私たちが持ってないその平安、喜び、どうして彼らは死のその中で、持つのか。ステファノの顔でしょ。それでショックを受けたのはパウロで、サウル。彼がこのように変わることができたのはそのことよ。私たちは、ね、主の愛が深い平安を与え、喜びを与えるから、ね、どんな時代が来ても、もちろん難しい時代でしょう。けど主の愛が私たちを、勝利に導く、じゃあ注意節もそうですね。
彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。
この私たちはキリストの苦難と、この苦難の時ですよね。ペテロの時代から苦難という言葉をよく使ってるんです。じゃあ12、13、
彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によって、あなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。
このイエス・キリストを信じる信仰、御霊の働き、このことはこの御使いたちもね、羨ましがってそれを知りたいということ。だから福音という世界、十字架と苦難と、そのイエス・キリストの十字架の血潮で贖われることは天使の領域でも知らない。ただ私たち人間に対してのことです。13節、
ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。
じゃあこのことと共に、私たちがね、24節、
人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。
じゃあこの人間は本当に塵に過ぎないのよ。草、霧です。けどこんな人間をどうして主が顧みているか、ね、全能者が人間となられてこられた、これが福音ですよね。そのイエス・キリストのその福音、イエス様の姿、そこで私たちが謙遜というものを学ぶのね。2章1節、
ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、
じゃあこのエブライムに言ってる話です。自分たちが、ね、エブライムも主のこの贖いによって、血潮によって、門柱と鴨居にそれをつけることで、この、ね、400年間の苦しみから解放された、救われたんでしょう。それで蜘蛛の柱、死の柱の元で導かれて、これだけ考えたらね、 自分たちを誇るんじゃない。だから贖い、主の福音を本当に分かっている人は自分を誇らない。エブライムの姿勢は本当危ない危ない。主から与えられているこの賜物を持って、まあ、ある時には お金持ちになるし、勉強優れてできるし、もういろいろ他の人より人間的に何かあるんでしょう。ずっとそれにエブライムは答えたんですね。恵みに深く入れなかった。喧嘩ばっかりした。エブライムは喧嘩の人、ずっと喧嘩よ。それで真っ二つに国を、ね、分けたのもエブライム。そんな人間を神様が命の書で名前を消してしまった。これは本当に私たちに大きな警告よ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。